ある痛ましい新聞記事からお話を始めたいと思います。だいぶ昔、まあ、10年ぐらい前の韓国の新聞に載っていた内容でありますが、一人の父親が二人の子供を川に突き落として死なせたという事件でありました。記者がその男にどうしてそんなことをしたのかと尋ねると、父親はこのように答えました。生きる道があまりにも厳しかったからですと。記者はさらに、なぜ子供たちだけを殺しあなたは死ななかったのかと問いますと、彼はこのように答えました。自分はキリスト者だから自殺はできなかった。その記者は当惑しました。そして再び尋ねます。キリスト者であるなら殺人はしてもよいですかと。すると彼はどう答えたのか。私はキリスト者だから自殺をすれば地獄に落ちる。しかし殺人は神が許してくださるから大丈夫だと思った。このように答えたんですね。私たちは到底この父親の言葉を理解できません。しかし多くの人々がそのキリスト教の神学、その救いの教えを迂回していることも本来あることなんですね。神が全てを許してくださるから、どんな凶悪な罪も許されるからといって、自分の犯す罪を信仰によって正当化できるようなものなんでしょうか。皆さん、神は私たちの罪を許されます。しかし私たちの罪を許されるというその教理が、私たちをいい加減な生き方へと導く罠を仕掛けることがあります。神の計り知れない恵みが私たちの罪を覆うという、それは真実の言葉なんですね。しかし福音のそのもののメッセージを過度に単純化したり、その救いの教理を図式化したりすると、私たちはその恵みが持つその罠に陥ることがあるんですね。皆さん、しかしその恵みの罠というものはそれだけではありません。何をしても許されるという安易な恵みが恐ろしい罠であると同時に、今日の本文使徒言行録15章にはこれとは正反対の、しかし同じように恐ろしいその恵みの罠が登場することなんですね。それは信じるだけでは足りない、人間の行いを加えなければ救われないという、その恵みを否定する立法主義の罠であります。一節から二節の御言葉を見ますと、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パオロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。使徒パオロとバルナバが第一次伝道旅行を終え、多くの異邦人改宗者が生まれました。そのような中でユダヤ人たちは、彼らがイエス・キリストを信じても割礼を受けなければどうして神の民になれるのかというその論理を新しく神様を信じた人々に押し付けたのであります。それでパオロとバルナバは彼らと激しく衝突し論争をしました。皆さん、割礼とは何であるんでしょうか。イスラエルの民を神が選ばれ、その民が神のためであるというその体の印であります。イスラエルの民が神の民となるにふさわしい何か他の資格や他の民族より何かがあったのでは、優れた何かがあったのではありません。 神が選ばれ、神が一方的に恵みを与え、弱くまだ不従順な民族でありましたが、神様が全的な恵みを示されました。その印が割礼なんですね。しかしイスラエルの民はこの割礼、その恵みの印を律法に変えてしまいました。それはいつしか神の民であるための資格となり、他人にはない権利となり、また他人を裁き、また罪に定めるその基準となってしまったのであります。割礼は守ります。外に現れる印はあります。しかし心は神から遠く離れ、恵みを受けた者としての人生はそこにはありませんでした。皆さん、割礼というものは体に印だけを意味するものではありません。私たちのある部位の行動、また形式、伝統、これらもまた割礼の意味となり得るものなんですね。私が何かを行ったというその事実、外に現れる宗教的な行い自体が私たちの正しさを反映することはできないと教えているのが割礼のことであります。大切なことは、私たちが神にその恵みに対する応答を今しているのかどうかということなんですね。今私たちがどのように生きているのかどうか。エルサレムの会議でのペテロの証と様々な論理の末、議長であったヤコブ、イエス様の弟子なんですね、彼が結論を出します。19節から21節の御言葉でありますが、それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と乱らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で呼ばれているからです。結論としては、その割礼は要求しなくても良いというものでありました。しかし恵みによって救われるとは言っても、それが 何もしなくても良いという意味ではありませんでした。特に4つのこと、偶像に備えて汚れた肉、みだらな行い、締め殺した動物の肉、そして血、これらを遠ざけるようにと要求したんですね。この4つのその行いとは、当時の異邦人の神殿の儀式であって、当たり前のように人々が行っていた行いでありました。偶像に捧げた肉を食べ、みだらな行いを犯す、これらは人々が望む欲求、まあ欲望でもありました。しかし恐ろしいことに、違法の宗教はそれらを信仰という名のもとに正当化していたのであります。つまり自分の貪欲を満たし、末梢的な神経を刺激するその欲求と信仰として正当化していたのであります。皆さん、ここにこそヤコブがこの4つをあえて要求した、その深い霊的な意味があります。これは単なるその割礼の問題だけではなく、そのような違法の宗教の堕落した姿がキリスト教の中へなだれ込んでくるのを塞ぐ、まさに霊的な戦いでありました。考えてみればどうでしょうか。かつてユダヤの人々が、私は割礼を受けたというその印一つを盾にして、心は神様から遠く離れている、自らを義とみなし、 思うままに生きた。それと恐ろしくも同じように、私たちが手にしたこの恵みという素晴らしい言葉もまた私たちの罪を正当化する盾として歪められる危険があったからであります。ある神学者ボンヘファーはこのような歪んだ信仰をまさに私たちの魂を殺すものだと考えました。それで安価な恵み、安っぽい恵みと激しく批判したんですね。安価な恵み、安っぽい恵みとはないであるでしょうか。恵みは無料だから、その許しを多く受けるほど、受ければ受けるほど神様は喜ばれるのではないのか。だから私たちが罪を多く犯すほど神はさらに多くの恵みを施すことができる、だから罪を犯しても構わないという、そういう論になったんですね。この恵みを与えてくださる方のその十字架の犠牲、神様のその行いを全く考えていない。その安価な恵みとは結局のところ、今の私が何一つ変わらなくても、何の決断も何の犠牲も何の人生の変化がなくても信じているから大丈夫と考える自分を甘やかす信仰でありました。しかしボンヘファーはこのように叫んだんですね。私たちが戦うべき戦いはこの恵みというものを、安っぽい恵みではなく高価な尊い恵みとして尊く受け取るための戦いをしなければならない、そのように叫んだのであります。恵みとは私たちをイエス・キリストに従う者として召し出す、その証明であるからこそ高価なものなんですね。イエス・キリストの命というあまりにも大きな犠牲のゆえに高価であります。そして私たちに永遠の命を無償の賜物としてくださるからこそ高価な恵みであります。使徒パウロもローマの信徒の手紙で同じような神学を咲きました。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと、罪の中にとどまるべきだろうかと、そして15節でこのように結論を語ったんですね。ではどうなのか、私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから、罪を犯してよいということなのでしょうか。決してそうではないと語っているんですね。ペテロも全く同じことを教えています。ペテロの信徒の手紙第2の1章5節から9節の御言葉を見ますと、だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は大多で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これを備えていないものは、視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。このように語っているんですね。ペテロは信じますと告白すれば全てが終わるのではないと厳しく語りました。信仰について語るとき、私たちはイエス・キリストを信じて受け入れれば、信じますといえば全てが終わったと考えることもありますけれども、しかしそうではないですね。今日ウェストミンスター新教会リモートで聖歌のことも学んだように、私たちがこのイエス・キリストを受け入れ信じた者として、私たちに与えられた人生のその生涯にかけてイエス・キリストに生きていく者として変えられていく、その過程を歩んでいくものであります。ですからイエス様を信じました、それで終わりではないんですね。それから始まっていくものであります。終わりではなく始まりであること。ですからペトロはその信仰という土壌から 徳が芽生え、知識が育ち、自制と忍耐を得て、ついに信心と愛という豊かな実を結ぶのだと、そのような実が伴わなければならないと語っていることであります。もしそのような実が全くないなら、その人は本当に罪が許されたという、その高価な恵みの事実さえ忘れてしまった。視力を失ったものではないのかと警告していることなんですね。しかし私たちがこれを受け入れますという知的な同意そのものが救いを保証してくれるかのように罠に陥りやすいものであります。しかし皆さん、それは福音の全てではありません。それこそがボーンヘファーが警告した安価な恵みではないでしょうか。私が以前その進学校でラテン語の試験に合格したことがあります。もう一生懸命単語を覚えて、文法も覚えて、二度と使わないようなその単語を覚えて合格をしました。しかしそれだけなんですね。今ではそのラテン語を覚えていることはほとんどありません。全く忘れました。ところがもし私がそのラテン語だけを話す人と深く恋に落ち結婚したとすればどうでしょうか。その言葉というのは試験で終わってしまうような知識ではなく、私の人生の中で生きて呼吸する愛の関係の言葉に変わるのではないでしょうか。それこそが私たちに与えられているその恵みと救いの御業なんですね。恵みとは過去に終わった何かの出来事を語るのではありません。今私たちがその恵みの存在のただ中にいるという意味であります。受け入れはしましたが、救いを生き抜いていない人々、その人々にとって救いというものは過去の何かの出来事、過去の何かの記憶であって、また思い出であって、現在進行形の働きではないこともあるのであります。テトスへの手紙2章11節から13節は明確にこのように語りました。実に全ての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。その恵みは私たちが不信心と現世的な欲望を捨てて、この世で思慮深く正しく信心深く生活するように教え、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。神の恵みが私たちに与えられました。しかしその恵みは私たちをただ救いっぱなし、ああ救われた、よかった、もう天国に行けるという救いっぱなしに進むのではないということを語っているんですね。聖書はその恵みというものが私たちを日々教えるというふうに書いてあります。どのように教えるのでしょうか。不信心と現世的な欲望を捨てて正しく生きるようにと、私たちの人生を日々作り変えていくと教えてるんですね。だからこそ私たちの救いというものは過去のある一点で完成したものではありません。イエス・キリストが来られるその日に完成することなんですね。だからこそあなた方の救いを日々達成しなさいとパウロは言っているのであります。日々その救いを生きていきなさい、日々その恵みを味わいなさい。私たちがイエス・キリストを受け入れた時に受けたその福音というのは、神が私たちをあれほど愛してくださるゆえに、その御子イエス・キリストを私たちのために与え、 いや、私たちが何だというので私たちの罪を許しがさるのかという、その救いの恵みの感激をもって、私たちも主が喜ばれること、またその主を愛することであります。それが私たちの経験さ、また日々の行い、また成果、清さ、そして私たちが主イエスキリストへと日々似たものとされていくその過程、そして私たちの意味と目的、その全ての行いに対しての動機となることなんですね。アウグスティヌスはこのような言葉を語りました。神を愛しなさい、そうすればあなたのしたいことをしなさい、愛しなさい、そしてあなたがしたいことをしなさい。この言葉は、神を愛したいすれば自分の思い通りに生きてもよいという意味ではないんですね。本当に神様を愛するなら自分の思い通りに生きられなくなるという意味であります。私たちの心が望むこと、私たちが思っていること、神様が嫌われることではないはずであるという。神様が求められないこと、私たちが望むはずではないと教えている言葉なんですね。神を愛するゆえに、その神様との関係の中で主が望まれるその人生を、私たちの日々の歩みを生きるほかなくなるという、その信仰者の姿を語っているのであります。ある主人もこのように語りました。キリストは私たちをありのままに受け入れてくださる。しかし一度その方が私たちを受け入れてくださったなら、私たちはありのままではもはや生きられない。皆さん実にそうではないでしょうか。しかしこのように聞くと、私たちの心に葛藤が生じるんですね。いや、私たちがどうしてこのように生きられるだろうか。いや、それはもう無理だと。まあ心は願っても体が弱いのに。しかし神は私たちに命令だけを与えられたのではありません。そのようにキリストにいたものとして生きることができるように、その力をも与えてくださることなんですね。その力こそが私たちが受けたその福音の力、イエス・キリストの血潮ではないでしょうか。その十字架の歩み、その主イエス・キリストが自分のすべてのものを捧げ流しがさった、そのイエス・キリストの血潮の力というものは、私たちを作り変えてくださる誠の力であります。古い自分を捨てさせる力なんですね。この世の人々と全く同じように生きることができないように、私たちを導く働きであります。ですから私たちを変え、私たちの家庭を変え、これらに希望を与え、教会を変える神の力であると私たちは信じて祈る次第であります。愛する皆様、教会は多くの人々を教会の中に座らせておくために、キリスト教の福音をあまりにも大使的なものにしてしまったのではないでしょうか。あんまり耳に痛いことを話さないでください。私もこのような、説教をすれば、もしかしたら教会員が減るのではないのかなという思うことがたびたびあります。しかしキリスト教の福音をその安価な恵みとすることで、人々が聞きたがるそのメッセージにはなったかもしれませんが、イエス様が教えられる福音ではなくなってしまうこともあります。私たちの聖なる人生、そして行う信仰、救いの根拠、 救いの証拠、恵みの証拠が最も必要な時が過去のどの時代よりも今であります。大会や仲介などに参加して、昔改革が教会で行われていたその牧師先生の言葉をたびたび耳にすることがあります。牧田先生などはもうあんたそんなことするならもう進学をやめなさい、もう出て行きなさい。かつてはその改革は教会もその信仰に対してのその野生があったんじゃないのかなと。それが今となって支えになっていましたけれども、まあだんだんだんだんそれが薄れていっているその時代ではないのかなと思うんですね。まああんたのいやあんたできないでしょう、働きもしてるしできる。しかし本当にそうなんでしょうか。信仰の先輩たちが大事にしていたこと、その信仰の野生、今も本当に日本の教会の中でも成長する教会を見れば、あ、皆さんあんまり無理しないでくださいという教会ではないですね。それは私たちが深く心に留める必要があります。しかし希望は私たちに与えられたその福音、私たちのために流されたイエス・キリストの血潮、私たちに与えなしに与えられたその恵みの中に罪に打ち勝つその力がすでに入っているということなんですね。この力を信じるからこそ人生で私たちが下ろすべきもの、それを下ろすことができるのであります。神様の御前で下ろさなければならないこと、それは神様の力、神様の恵みによってそれを一つ一つ下ろしていくことができますよね。イエス・キリストを信じる者として生きていくことを共に選び取ることができますように。誠の福音の中で御言葉の前で生きて働かれる福音を日々体験しながら、私たちと共にいてくださって私たちを導いてくださる神様の恵みを日々明かししていく私たちの歩みとなりますように。その安価な恵み、安っぽい恵みの罠を福音の力によって守られる私たちとなりますように。私たちが高価な恵みの証人としてこの地にしっかり立つことができますように共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日御言葉を通して私たちが安価な恵みの罠に陥り救いの感激を忘れて生きてはいないか、帰り見させてくださったことを感謝いたします。救いを単なる法的な宣言としてのみ捉え、人生の変化と清さから目を背けていた私たちの弱さを告白いたします。どうか私たち一人一人をお許しください。イエス・キリストの十字架の血潮が私たちの人生で無駄になることはないよう、受けた恵みを私たちを冒頭へと導くのではなく、法とへと導くのではなく、罪に打ち勝ち主と似たものとされていく聖なる力となりますように。私たちの人生で捨てるべき、また下ろすべき古い習慣、私たちの常識、私たちの経験、私たちの思い、この世の情欲とを聖霊の力によって断ち切る勇気を与え、経験の形だけでなく経験の力を回復する誠のキリスト者とならせてください。主を愛するゆえに喜びを持って従え、私たちの人生がこの暗い時代にあって希望となる生きた福音の証となりますように。今週も私たちの歩みを尊く用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。